ともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は上北沢区民センターをご紹介しています。前回は区民センターの施設について、そして上北沢の地域情報をお伺いしました。今回は主に上北沢区民センターで実施されているイベント、講座などをお伝えします。本日お話しくださるのは上北沢区民センター運営協議会副会長の篠原陽子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はじめに上北沢区民センターで実施されているイベントについてお伺いしたいと思います。上北沢区民センターには3大イベントがあります。その中の3月に行われていますひな祭り子どもフェスティバルについてお聞かせください。
はい、上北沢区民センターでは3月にひな祭り子どもフェスティバルを行っています。餅つきや百人一首、かるた大会などを実施しています。
何歳ぐらいのお子さんが参加されていらっしゃるんですか？
かるたの方は、幼稚園、小学校、低学年、
はい、
で百人一首はもうちょっと大きい小学生、中学生、
はい、小学生、高学年。
そうですね。
そうなんですね。センターだよりも拝見させていただいたんですけれども、なんか昔ながらの遊びとかもされてらっしゃいますか？
そうですね、ホールを開放して地域の年配の方に昔ながらの、駒回し、竹とんぼ。
懐かしいですね。
はい、
でもお正月遊びに近いような伝承遊びを地域のお年寄りの方から教わってやってらっしゃるんですね。そして写真拝見させていただいたんですけれども、ロビーの装飾とかもされてらっしゃるんですよね。
そうです。ひな壇がすごいです。
そうです。どれぐらいの大きさなんですか？
玄関ホールっていうかね、いっぱいになるぐらいなので、7段ぐらいあるんです。
7段ある。そこにひな人形を飾って、
はいはい、
すごいですね。
その周りにも、吊るし火
壇
がたくさん並んでて、囲むように並んでて、
すごいですね。
すごく圧巻です
。すごい数でしたよね。華やかだなと思いながら見ていました。結構皆さん楽しみにされてらっしゃるイベントなんじゃないですか？
そうですね。あのひな壇は今のうちにはなかなか見ないですもんね。
確かに。普通にそのひな人形を飾るっていう文化がやはり薄れつつあるじゃないですか。なのでその中でああいった大きなひな人形をひな壇見られるっていうのは貴重ですよね。
そうですね。
そして三大イベントの2つ目、開館記念祭りについてもお聞かせいただけますか？
はい。文化の香りがする区民センターっていうのをコンセプトに様々な演目を行ってきました。今までに馬頭琴、世田谷に住んでらっしゃった生野真世さんの歌唱やフラメンコのショーなど多岐にわたります。多目的ホールで実施しておりまして、今回はスカーフェイスというバンドを地域の皆さんにお楽しみいただきました。
はい。生野真世さん、飛んでイスタンブールです
ね。ああ、そうです、そうです。
ですよね。プロの方もいらっしゃって、はい、皆さん、無料でコンサートをお楽しみいただけるといった形ですか？
はい、お近くに住んでらしたってこともあったりするので、イベントに参加していただけます
。すごいですね。皆さん喜ばれていらっしゃるんじゃないですか。やはり、ホールの大きさからも、出演者の方とお客さんの距離っていうのは近いですよね。
そうですね。すぐ間近に見れるので、皆さん最後にも参加されてる感じです。
そうなんですね、はい。プライベートコンサートのような贅沢な雰囲気を味わえるコンサートなんですね。そして3大イベント3つ目の文化祭についてもお聞かせください。
はい。 文化祭は地域の皆さんの日頃の活動の成果を発表する場です。舞台ではバラエティに富んでいて、私も楽しみにしています。日舞、コーラス、子供たちのダンス、お茶のおもてなし、外では図書館に協力してもらって、ブックリーチという古本の配布を行っています。
なるほど。古本の配布も行ってらっしゃるということで、あと、図書館さんからのご協力で、紙芝居などもされてらっしゃるそうですね。
はい、そうですね。紙芝居の、子供たちを集めて、はい、読んでもらっています、
うん。読んでくださる方は、図書館のスタッフの方が、
そうです。
はい、ですか。素敵ですね。なるほど。文化祭は地域の日頃の皆さんの活動の成果を発表する場です。そして今3大イベントをご紹介させていただきましたが、それ以外に注目していただきたいイベントなどはありますか？
はい。親子向けの音楽会、クリスマスコンサート、こちら注目していただきたいです。演奏される曲もお子さんに楽しんでいただけるような、ディズニーなどの曲も演奏されます。
これもまたセンターだよりを読ませていただいたんですけれども、はい、年末の曲、歓喜の歌ですとか、あと、ジングルベルですとか、まあ、これはクリスマス。あと、ビートルズの曲のイエスタデーですとか、あと、まあ、ディズニー、今ご紹介あったようなディズニーですとか、本当に親子で楽しめるコンサートなんですね。
そうですね。コンサートって小さなお子さんってなかなか入れないじゃないですか。
はい。
小さなお子さんも入っていただいて、すごく皆さんで楽しんでいただいて。
もう気軽に入れるコンサートなんですね。そして、上北沢区民センターの講座についてもお伺いしたいと思います。人気の講座はどんな講座があるんでしょうか？
はい。年に一度8月にジャズについての教養講座、演奏の講座があります。ジャズの知識も学べますので、受講してくださった方からとても好評いただいています。
こちらは8月の14日の日曜日に開催されるということで、はい、生音を楽しむ真昼のジャズライブ、ジャズとクラシックの交差点というテーマで講座をされるそうなんですけれども、先ほど事務局の方からお話伺ったところ、7月の時点で満員で予約を締め切っているそうですね。はい、結構地域の方からもお声いただいているんですか？
そうですね。はい。
すごくおしゃれな講座だと思いました。
はい。
はい、そして同じ音楽で珍しい講座あるんですよね。
年に一度、琵琶の弾き語りの講座をシリーズで行っています。
そして、知床旅情で有名な森重久弥さんの講演があるとお伺いしたんですが、こちらについてもお聞かせください。
はい。森重久弥さんの息子さんでいらっしゃいます、達さんが講演をしてくださいます。森重久弥さんの出演作を上演しながら、森重さんの人となりを語っていただく。年に一度、今年は5月に行われて、多くの方が参加されて、地域の方にも大変ご満足いただけました。
はい。息子さんからお話が伺えるっていうのは、本当に貴重な機会ですよね。
そうですね。テレビ、まあ、舞台とかでは見られない森重さんの当時の姿がお話しされるので、とても興味深いです。
なるほど。この開催は、どちらの施設を使って公演されてらっしゃるんですか？
ホールですね。
ホールでの開催で、はい、なるほど、にぎわいますね、
これも。
また、学生さんの講座にも力を入れてらっしゃるそうですが、こちらについてもお聞かせください。はい、
小学生向けの将棋講座を行っています。将棋連盟の指導員の方から指導を受けられます。ここ2、3年で行うようになりました。
藤井聡太棋士に憧れて、
そうですね。
始められる子供たちも多いんですか？これはどんなお声いただいてますか？やはり子供たちが多い、小学生向けの、まあ、将棋講座というふうに伺っているんですけれども、どんな様子なんですかね、当日は。
結構子供たち真剣に受けてますし、対戦もあるので。
対戦ですか？
はい。
どんな風に対戦してるんですか？1対1で来た子供たち同士でやってるんですか？
できる子は来た子供たち同士で。で、先生が1人に対して5人。
1対5ですか？
で、対戦をします。
なかなか見かけない光景ですね。先生もすごいですね。でもこの対局できる楽しみっていうのもあるんですね、この講座には。
そうですね。
ご紹介しているように、上北沢区民センターでは様々なイベント、講座を行っています。開催している模様はセンターだよりに詳しく記載されています。そのセンターだよりの制作に篠原さんは携わられていらっしゃいます。改めて篠原さんからセンターだよりご紹介いただけますか？
はい。年に3回、上北沢センターだよりを作成しています。日頃、区民センターがどんな活動をしているか、区民センター周辺の紹介など、こちらを記載しています。
はい。センターだより作る上で工夫されていることはありますか？
カラー版にしたり、写真を入れ込んで一目でわかりやすいように工夫を凝らしたり、実際に取材に出向いて感じたことをわかりやすく伝えるように心がけています。
イベントにお越しいただいた方からたくさんのお声いただいていると思うんですけれども、中でも嬉しかったエピソードなどはありますか？
そうですね。文化祭などでいろんな団体の方にいつもありがとうって声をかけていただくと、やりがいも感じますし、ご高齢の方が区民センターの活動で生き生きされている姿を見るととても嬉しいです。
そういった姿を見ると今後の励みにもなりますよね。
そうですね。私の方が元気をもらいます。
はい。さて、そろそろエンディングのお時間になりました。最後、今後の展望をお聞かせください。
はい。高齢化が進んでいるので、次の世代につなげていくことの難しさを今感じています。区民センターの運営協議会の事業を存続させるためにも、若い方にも積極的に参加していただきたいと考えています。若い世代の方や、新しく上北沢の地に来られた方、そのお子さんにも積極的に地域のイベント、事業に足を運んでいただき、地域の火を灯してほしいです。
はい、そうですね。まずは多くの方に区民センターの事業に参加していただいて、知っていただくことが大切だと思います。区民センターの事業の魅力は気軽にフラッと参加できることだと思いますので、多くの方にご参加いただきたいです。ここまでのお話は、上北沢区民センター運営協議会副会長の篠原陽子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか？今回は上北沢区民センターをご紹介しました。次回は宮坂区民センターをご紹介します。番組へのメッセージは 834@fmsetagaya.com まで、皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ。この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と、町と、明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。